今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記23章6節から18節までです。第一サムエル記23章6節から18節、はじめに8節までをお読みいたします。アヒメレクの子エブヤタルがケイラのダビデのもとに逃げてきたとき、彼はエポデを携えていた。一方ダビデがケイラに行ったことがサウルに知らされると、サウルは、神は彼を私の手に渡された。ダビデは扉と勘抜きのある町に入って自分自身を閉じ込めてしまったからだと言った。そこでサウルは民を皆呼び集め、ケイラへ下っていき、ダビデとその部下を攻めて封じ込めようとした。一言お祈りします。主よ、今日もあなたの御前に出るにふさわしく、このしもべを、またこれに預かる一人一人を清めてください。神と人との前に犯した罪々を清め、あなたの父親によって性別し御国のものとなるために、今我らは御前に出ております。聖なる御言葉に預かるにふさわしく整え、また預かった私たちは今日あなたの命にあって歩む一日でありますように。語るしもべの唇を、またこれに預かる一人一人の耳を通り良くして、命をいただかしめてください。命の君なる主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。ダビデはずっとサウルから逃げている最中ですけれども、でここでダビデのところに一つの知らせが届いて、ケイラのところにペリシテ人が攻めてきている。でダビデ自身がもうサウルに一国の王、一国の軍隊から追われている身にあるにもかかわらず、ダビデはですね、このペリシテの軍隊を攻めて、でそしてケイラの住民を救いました。でこうしてダビデたち一行にその分取り者によってしばしの食料も与えられ、主にあって勝利したことを、安心していたのもつかの間ですね、今度サウルがダビデがケイラにいるということ、その知らせが、届いてしまいました。このケイラにいるダビデのところに、このアヒメルクの子エブヤタル、ね、祭司のうちの、唯一の生き残りがケイラのダビデのところに逃げていきました。もとも祭司の子孫は、他にも、ね、サドクの子孫たちがいるんですけども、このエリの子の祭司の一族としては、このエブヤタルが、ね、もうたった一人の生き残りになってしまいました。で彼はエポデを携えておりました、ね、エポデ、あのエプロンのような、もので、でそれでそのエポテの肩、またその胸にはイスラエルの名が記されている宝石、それがはめ込まれて、そして祭司が、ね、イスラエルの名前を肩に背負い、また胸の内に秘めて主の御前で奉仕をして、イスラエルを代表して、その贖いの務め、罪の清め、ね、神と人との間に立つ祭司の務めをなす、そのエポテを着た祭司たちをサウルは、ね、殺したわけですけども、その、ね、たった一人、エブヤタルが、ダビデの元に逃げてきました。エポテを携えておりました。こうして、サウルからは、祭司はいなくなり、ダビデ、ね、一人ですけれども、でも祭司を得ました。で、ダビデのところに来たこの祭司、これからずっとダビデに仕えていくんですけども、この、ダビデがケイラに行ったということ、それがサウルに知らされる、知らせるものがあったんですね。でサウルがそれこのダビデがケイラにいるということを聞くと、サウルは、神は彼を私の手に渡された、 言うんですね。これはチャンスだ。ダビデを捕まえるチャンスだ。神様が私の願いを叶えてくださると、ね、サウルは言うんですね。ダビデは、ね、ちょうど、扉と勘抜きのある町、ね、まあ、きっと、守りが固い、まあ、そういう城壁のある町だったんでしょう。で、そこに入ったから、だから逃げ道を自ら塞いだ。これは捕まえるチャンスだ。サウルは考えたわけです。何かとってもすごい勘違いをしているような感じですね。勘違いと言いますか、すごいあさってな、すごい、なんか優先順位を間違えているような、ね。ペリシテ人にもう攻められている状態です。このイスラエル。なのに、ね、サウルは、そのペリシテを追うとか、ペリシテから防ぐではなく、ダビデを追って、ね、イスラエルをペリシテから守った最大功労者をダビデを追い回している、ね、ダビデに褒美をあげに行くのが、まあ、本来の筋というものでしょうけれども、でも、ね、ケイラ、せっかくダビデが守ってくれたケイラに攻めていって、でダビデを、その最大功労者をダビデを捕らえようとしている、ね、ペリシテに対して一体何なんでしょうね。サウルは何もしていしないどころか、ね、本来サウルが、ね、ケイラーが攻められた、ペリシテに攻められた時、サウル王がケイラーを守るはずのところを、ね、ダビデが守ってくれて、でそれでサウルがそれを聞いたら、ね、ダビデを追う、ね、本来ケイラーを追ったペリシテを追うはずが、サウルは、ね、神は私を、ね、顧みてくださったみたいな感じで言って、もう本当にお門違いも甚だしい、ね、本来ある姿から離れてしまった。ね、罪のギリシャ語は、ね、ハマルティアと言いますけれども、ね、的外しという、ね、的外れが、そのハマルティアの意味ですけど、本当に的を外すこと、甚だしいことをしております。皆さんもですね、主の御言葉、健全な聖なる御言葉に交わっていないと、本当に的を外れてしまうんです。人間、ね、御言葉が的です。御言葉を、ですから、ね、皆さんに覚えるということを、発表させること、ね、それを、ね、宣言させることをしておりますけれども、御言葉こそが真実の的であり、そしてこれを外して歩むならば、的外し、ね、サウルのように、本当に的を外れた生き方をせざるを得ない。だから、御言葉が大事なんです。御言葉を皆さんぜひ、ね、それをしっかりと覚えて、それに馴染んで、御言葉に即した歩みをぜひしてください。御言葉にあって歩むならば、皆さんを、ね、その御言葉が救い、守り、御言葉が皆さんを先導して、祝福へと導いてくださるからです。サウルは全くもって的を外れた歩み方をして、ね、神は、ダビデを私の手に渡された。自分から逃げ道のない町へと逃げ込んだから。ということで、サウルは人々を引き連れて、このケイラへと下っていき、ダビデとその部下を攻めて封じ込めようとしました。で、それを聞いたダビデは、9節からお読みします。ダビデは、サウルが自分に害を加えようとしているのを知り、祭司エブヤタルに言った。エポデを持ってきなさい。ね、ダビデが危機が迫っているということ、それを聞いたとき、ね、サウルが自分を攻めてきたということを、それを聞いたとき、ね、早速ダビデは祭司に伺っております、ね。エポデを持ってきなさい。このエポデ、エポデの、ね、胸のところには裁きの胸当てというものがありまして、イスラエル十二部族の名前が記された十二種類の石がはめ込まれた、そういう胸当てがあるんですけど、その胸当ての中に、ウリムとトミムという、まあ、神様の御心を伺う、まあ、言い伝えでは白と黒の石だというのもあるんですけども、まあ、とにかくどういうものかわからないんですが、ウリムとトンミムという、ね、御心を伺う道具があります。で、それでもって、 まあ、主の御心を伺うんですけども、で、それで、まあ、ダビデは早速ね、得た祭司、それを、その祭司に伺いを立てて、エポデを持ってきなさい、言います。十節。そしてダビデは言った。イスラエルの神、主よ。あなたのしもべは、サウルがケイラに来て、私のことでこの町を破壊しようとしていることを確かに聞きました。ケイラの者たちは、私を彼の手に引き渡すでしょうか。サウルはあなたのしもべが聞いた通り、下ってくるでしょうか。イスラエルの神、主よ、どうかあなたのしもべにお告げください。主は仰せられた。彼は下ってくる。ダビデは言った。ケイラの者たちは、私と私の部下をサウルの手に引き渡すでしょうか。主は仰せられた。彼らは引き渡す。本当にダビデ、祭司を得て、まあ良かった、というのもつかの間ですね。またもや危機が来てしまいました。サウルは確かに下ってくる。そして、ね、自分が救ったこのケイラの住民、彼らはダビデを引き渡すと、ね、いうことです。もう本当にダビデこそ唯一正しい歩みをしていて、その他のみんなが何か正しくない歩みをしております。まずサウルが、ね、ケイラを、ね、自分の国を攻めてくる。サウルを、ね、ペリシテ人を攻めるのがサウルの仕事、イスラエルの王としての仕事であるはずが、自分の国の、しかも最も最大功労者がダビデを、しかもその最大功労者ダビデがいる町ごとですね、サウルが攻める。本当にあさってな行動をしております。で皆さんも、キリスト者であるならば、神の子ですけれども、しかし、あいにく人間というものはですね、同じ神の子、同じ兄弟姉妹に対しても、ね、敵対する、あるいは憎たらしい人が、ね、まあ、いるかもしれません。でも、ね、神様のこと、神様の戦いをするではなく、ね、クリスチャンであるならば、悪魔サタンを敵対して歩むはずが、なぜか兄弟姉妹を敵対して、でそれでその兄弟姉妹に組みするもの全体も憎たらしいと、ね、罪と戦うでなく、悪魔サタンと戦うではなく、兄弟姉妹と戦おうとして、兄弟姉妹が、なんか自分よりも、目立つとか、自分よりも、なんか、うまくやっていける、ね、そういうのを妬んで、なき者にしようと、追い出そうと、ね、そういう戦い、無駄な戦い、ね、していないでしょうか。神の民であるならば、神の敵、悪魔サタンと、また罪と敵対するべきです。でも、サウルは、同じイスラエルの、ね、兄弟姉妹を、また、神様に対して、ね、最大功労者を、ね、それを敵対して殺そうと、亡き者にしようとして、そして、ね、町ごと、ケイラの町ごとをサウルは攻め落とそうとしました。そして、ケイラの住民、ね、本当にこのペリシテに攻められて、助けてと、ね、いろいろなところに死者を使わしたでしょう。で、ダビデ、ね、一番、なんか来るあてもなさそうなダビデが助けに来てくれた。最も、弱いと言いますか、最も頼りない、最も、国に追われているダビデを、ダビデが助けに来てくれた。なのに、ケイラの住民はサウルが攻めてきたら、ダビデを引き渡す心づもりでいる。まあ、もっとも、彼らはまだそういう心づもりはなかったでしょう。まだそういうことが現実に起こっていない。サウルは、ね、実際現実的に攻めてくることはありませんでしたし、ケイラの住民もダビデを裏切ってダビデを引き渡すという現実行動は、ついぞ、聖書の記述上行われなかったんですけど、でも神様は人の心をご存知でした。ケイラの住民、サウルが攻めてきたらダビデを引き渡すということを 知っておりました。ね、カイさんは、本当にケイラの住民も、ね、罪を犯させる前に、ケイラの住民も救ったようですね。本当に主は私たちの弱さもご存知です。イエス様は、ペテロが裏切るということを、それを、ね、現実的な行動を起こす遥か前に、まあ遥かと言いますか、その前の晩ですね、イエス様はあらかじめご存知でした。でも、ペテロが、ね、裏切って、後もしっかりと立ち直るように、しっかりと祈っておられました。主はご存知なんです。私たちが罪を犯すような弱さがあるということも、そして罪を犯しても信仰がなくならないようにと、イエスさんは祈っておられました。ダビデ、本当にイエス様のご性質を表しております。せっかく町を救ったのに、でも町はダビデを裏切る心、まあそういう弱さといいますか、それがあるということ。で、13節以降。そこでダビデとその部下および600人はすぐにケイラから出て行き、そこここと彷徨った。ダビデがケイラから逃れたことがサウルに告げられると、サウルは討伐をやめた。ダビデは荒野や要害に宿ったり、ジフの荒野の山地に宿ったりした。サウルはいつもダビデを追ったが、神はダビデをサウルの手に渡さなかった。アメン。いつもダビデのことをサウルは追いました。しかし、ついぞ神さんは、ね、サウルの手に渡されることはなさいませんでした。冒頭でお読みしましたのは、詩編の37編の、ところだったんですけども、ね、悪者は正しいものを待ち伏せる。悪者は、ね、正しいものを殺そうとするけれども、主は彼をそのものの、ね、悪者の手から、ね、救い出される。詩編の37編の32節からお読みしました。ダビデは、ね、この本当に詩編、サウル王に追われている時に、悪者はどうするのか、主はどうされるのか、ね、主はどのようなものを守ってくださるのかということをしっかりと学びました。で、それで詩編に書き記し、そして今私たちはその詩編から恩恵を受けております。詩編の37編の32節からお読みします。悪者は正しいものを待ち伏せ、彼を殺そうとする。主は彼をその者の手の中に捨て置かず、彼が裁かれるとき、彼を罪に定められない。主を待ち望め、その道を守れ。そうすれば主はあなたを高く上げて、地を受け継がせてくださる。あなたは悪者が断ち切られるのを見よう。アメン。ダビデだからこそ、このことがもうはっきりと断言できるんですね。ダビデはこういうところを通ってきました。悪者は、ね、待ち伏せて、殺そうとして、付け狙って、で、ね、良いことをしたのに悪で返そうとする。でも、ね、死を待ち望むならば、死の道を守るならば、死が高く上げてくださる。主はね、本当にこの、今私たちが読んでいるサムエル記の中においてはダビデは低く低くなっておりましたけれども、ね、でも後に主はダビデを王として高く引き上げて、そしてイスラエルのどの王よりも偉大な王として、ね、歴史上名を連ねております。高く上げてくださるんです。地を受け継がせてくださるんです。悪者が断ち切られるのを見させてくださるんです。35節。私は悪者の横暴を見た。彼は生い茂る野生の木のようにはびこっていた。だが彼は過ぎ去った。見よ、彼はもういない。私は彼を探し求めたが見つからなかった。 全き人に目を留め、すぐな人を見よ。平和の人には子孫ができる。しかし、背く者は、愛ともに滅ぼされる。悪者どもの子孫は断ち切られる。アメン。本当に、このサウルの子孫、ダビデが契約を結んだ、ヨナタン、その子孫以外は、もうほぼ、壊滅状態でしたね。サウルのその後の歴史を見ますと、実際このことが起こるんです。でも、ダビデはこの当時、まさにその、家中の真っただ中にありました。サウルから攻められ、ペリシテから町を守っても、その町は、ダビデを差し出そうとしていることが主に示され、本当にもう、あちらこちらと逃げざるを得ませんでした。ダビデは、本当に、いつでも、もう、この時は恐怖の真っ只中にあったでしょう。でも、主は、ダビデに、具体的な助けを与えてくださるばかりか、心の助けも、与えてくださいます。15節から。ダビデは、第一サムエル記の23節。23章の15節からです。ダビデは、サウルが自分の命を狙って出てきたので、恐れていた。その時、ダビデは、ジフの荒野のホレシュにいた。サウルの子、ヨナタンは、ホレシュのダビデのところに来て、神の御名によってダビデを力づけた。彼はダビデに言った。恐れることはありません。私の父、サウルの手があなたの身に及ぶことはないからです。あなたこそイスラエルの王となり、私はあなたの次に立つものとなるでしょう。私の父、サウルもまたそうなることを確かに知っているのです。こうして二人は主の前で契約を結んだ。ダビデはホレシュにとどまり、ヨナタンは自分の家へ帰った。アミエン、ダビデとしてはどれほど心強い、ことだったでしょうか、ダビデは恐れておりました。もうあちらこちらに逃げて、もう明日どうなるかわからない。もう毎日がやっと生き延びた。今日も、奇跡的に救われた。そういう日々の連続だったでしょう。恐れていたんです。神様は私たちの必要を満たしてくださいます。でも、もう、これから先10年、20年分の、富がボンと与えられたり、あるいは敵がいつの、一気に、滅ぼされたり、そういうことが一気に行われるわけではなく、本当に主はですね、必要な助けをその時その時、そのところどころで使わせてくださるんですけども、でも人は、将来がわからない。恐れるものです。弱いものですけれども、でも、神様は、その精神的な慰めも、助けも与えてくださるんですね。このような、遠いところからの友の、その慰めの言葉を、かけてくれる。本当に、不思議です。サウルは、あれだけ、国家権力総動員して探しても、追い詰めても捕らえられないんですけど、でも、ダビデ、を愛するダビデを近づけようとするこのサウルの子ヨナタンは、いとも簡単にダビデのところに、連れて行って、そして必要な助けの必要な慰めの言葉を与えてくださるんですね。神様としては、このサウルからダビデを、守り、ヨナタンにはいとも簡単にダビデのところに連れて行かせ、こういうことがおできになる。もう人間の目から見ればそんなまどろっこしいことをしないで、もうサウルをボンってなくして、ダビデをボンって王として立てる、そういうことをすればもっと簡単なんじゃないか、こんなサウルにわざわざ追わせ、ヨナタンにいとも簡単にダビデに追いつかせ、ここまで神様ができるんだったら、 もう一気にダビデを高く上げればいいんじゃないか。いや、神様はですね、本当に弱き人間を力づけ、また兄弟姉妹のその助けをさせ、そしてダビデを鍛えるがためにあえてサウルを泳がせて、でも、ね、サウルには絶対にダビデに追いつかせないという、本当にそういう人の目から見ればなんでそこまでと思えるようなことを主はなさるんです。でもそれは神様の人に対する御心です。人を、ね、鍛え、人の信仰心をさらに強くさせ、また兄弟姉妹をして助けさせ、こうして、ね、主にある兄弟姉妹の麗しさが光り輝き、そして神様に敵対するもの、ね、御心にあくまでそぐわないものがいかに邪悪であるかをどんどん炙り出していくんです。こういうことを通してですね、本当に神様は良いものと悪いものを分ける、そして、ね、その営みは現在に至っても続いております、ね、神様を恐れ敬う生徒たちを、ね、本当にサウルのように付け狙って迫害して、ね、殉教させ、そういうものは今もはびこっており、そして殉教していく生徒たちもまたおります。どうしてこの世の営みがずっとまだ続いているか、ね、それは邪悪なものはその邪悪な性質があらわにされ、聖なるものはその聖なる性質がどんどんあらわにされていくためなんですね。今もまたそのことは続いており、またこれからも、まあ、どれほど続くかはわからないんですけども、でもそれはこれからも続けられていくでしょう。ただ私たちは生徒として、ね、聖なるものはますます聖なる歩みをしなさいと、黙示録の最後の章で言われております。汚れたものはますます汚れを行い、ね、悪しきものはますます悪しきことを行い、ね、義なるものはますます義を行い、聖なるものはますます聖なることを行う。私たちはですから、本当に清められたものとして、ね、御霊の実を結ばせるものとして歩み、本当に死を恐れつつ、この終わりの時代を生きるものとして、ね、ダビデのように死を恐れ、敬い、また彼らのような信仰の先人たちに倣って、そして祝福の道を、命の道を、御霊の実を豊かに結ばせるものとして歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ、愛する様、この終わりの時において、私たちも、この聖書に習い、ダビデに習い、信仰の道を歩み、義なるものとして、聖なるものとして、ますます義なる行い、聖なる行いをするものでありますように。私たちは時に弱くなり、時に恐れ、確かにあなたは日々悪しきものから守ってはおられますが、しかし弱くなることも確かにあります。しかし、主はあなたはダビデに信仰の友ヨナタンを使わせて力づけてくださったように、本当に日々あなたは私たちに必要な助け、物理的な助けばかりでなく、心の助けも慰めも与えてくださる主であることを感謝いたします。私たちは日々あなたにあって歩み、あなたからいただいて、そしてこの地上における日々を信仰にあって全うすることができますように、どうかこの道をお守りください。生徒たちのこの一日の営みをあなたが祝福し、お守りくださいますように。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に私たち自身が主にあって正しく生きることができるためには、主よ、私たちに欠かせないのは礼拝です。そして正しく私たちが歩んでいくために、私たちにまだ必要なのは御言葉です。主よ、サウルはダビデを恐れ、そして気が狂った後、礼拝のために備えられている祭司を殺すようになり、そして主に 伺いを立て聞くことができない状態になってしまいました。でも主よ、そういう中においてあなたは旅でに必要なエボテと祭司を与えてくださり、神が今サウル王ではなく旅でについているということを人々が分かる形で、主よ、旅でをあなたの意思によってイスラエルの王として形を整えられつつあることを感謝いたします。弱いものを本当に心がけ垣間見ること、これも王たる者がするべきことです。サウル王ができないことを旅では自分の身が危なくなることもあるのに、でも弱い者を助け育むことをキリストにあって立派に成し遂げました。そしてこれらのことを通してもまだ旅でが追われながらでもイスラエルの王であり、イスラエルの治める神の油注がれたものであることを示されたことを感謝いたします。だから主よ、私たちが本当に日頃王のような祭司となるためには御言葉が必要です。御言葉に伺いを立てる信仰も必要です。そして弱い者が言ったら手を拒まず、その弱い者を助けるということも必要です。主よ、このようなことを私たちも守り行うことによって、旅でのように王のような祭司の役割をしっかりと担うことができますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。今日のこの御言葉を通して、主よ、本当に王たる者がすべきことをあなたは教えてくださり、そして教えられた通りそれを守り行う信仰をあなたが見させてくださったことを感謝して、これらの良き行い、良き信仰を続くものとして私たちにも与えてくださったイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。